はようございます。グッドモーニングバイブスです。私が留学中に見たすごく衝撃的なビデオっていうのがいくつかあって、まあ、心理学って結構衝撃的なビデオをいっぱい見ることができるんで、あれはラッキーだったなと思うんですけども、そのうちの一つにですね、ミュンヘハウゼン症候群ってご存知でしょうか。ホラ吹き男爵の冒険とかいう童話があるじゃないですか。あれをもじった精神障害の名前なんですが、まあ嘘つき症候群で、嘘と言ってもですね、まあ様々ありますけれども、ミュンヘハウゼン症候群は主にこう、自分の子供を、まあ、害しておいて、そのことに気づかぬふりをするという病気なんです。で、ですね、私が一番見た本当にすごいなと思ったのはですね、息子さんが本当病気で重くなってお母さんが泣いていると、まあ、そういう映像だったんですけど、そのお母さんがミュンヘハウゼンなわけですよ。隠しカメラがあって、その少年は点滴を受けてるんですけど、まあ、そもそも点滴を受けることになった原因を作ってるのもお母さんなんですが、点滴の中に毒物を入れるんです。治療には至らない毒物をね。で、まあ、当然息子さんは大変苦しみますよね。そしてこうお母さんがすごい泣き崩れて、何とかしてくださいと先生に頼み込むという、実話とかそういう話じゃないですよ。そのまんまなんですよ。隠しカメラで撮ってる映像なんでね、なんというか驚くとしか言いようがないんですけど、まあ嘘つきという命名でいいのかなこれって感じも無論あります。まあ嘘は嘘ですけどね。で、まあ、いろんな意味で大変衝撃的なのはですね、お母さんのその演技というにはあまりにも芯が迫力がありすぎてね、息子が苦しんで嘆いてるのが嘘だとは到底思えないわけですね。でも本当に息子が苦しむのがそんなに嫌ならば、そもそも毒物入れるなよっていうことなので、そこは嘘と言わざるを得ないんですが、まあ、嘘というのは一体何なんでしょうねって感じですが、やっぱりですね、動機はくだらないわけですよ。まあくだらないと言ってしまえばですけどね、注目を集めたいわけですね。で、まあもちろん注目されますよね。非常に手っ取り早く。で、もう一つありまして、子供を怒りたいんですね。まあ、子供を怒りたい理由は親はいっぱい持ってます、はっきり言って。で、一番問題になるのがやっぱりアメリカなので、子供は、時間を奪うイリュージョンが強い。子供の相手をしているうちに私のキャリアがとかもはや あまりにもコンセンサスが広すぎてイリュージョンであると気づきにくいレベルのイリュージョン。もう一つは子供はお金がかかります。これは一人持ってれば実感としてはありますよね。まあイリュージョンなんですけどね、結局これもコンセンサスが強すぎてもはやイリュージョンであることを人は認めなくなってるイリュージョンの一つですね。まあ、原始時代だって子供は育つわけですからね、子供にお金がかかるという確定めいた話は本当はないはずなんだけど、そんな選択肢は我々は考えませんので、お金がかかり時間がかかる、だから子供を憎むというその憎しみはですね、極めてこうしかし、表層に出しようがないので底辺の方に潜り込みますよね、意識の。だから子供を怒りたい理由があるわけですね、親は。でもまあわけもなく怒る親でありたくないとはみんな思ってるわけです。大体そのミュンヘハウゼン症候群のような 見てるとですね、お母さんすごく育ちも良さそうで教養もありそうな人なので、そしてとても優しそうでね、だから怖いんだけど、だからその怒りたいという理由では怒れないわけですね。で、じゃあ子供が好きでないのかというと、とても好きなわけですよ。だから子供を怒りたいし、子供を慈しみたい、そして自分が注目されたいし、いろいろ失いたくない、これをですね、こう糸をよるようにですね、寄り合わせていくと、ああいう行動に出るんでしょうねっていうようなのが、私の見た話を全体的に聞いた時の印象としてありました。今の欲求を概ね全部叶えてくれる、まあ叶えてくれると言ってもあれなんですが、要は、子供が病気になる、すごく熱心に看病し、そのことで注目を浴びることもできて、子供を苦しめることもできつつ、自分が子供をとても愛しているということを再確認することまでできる、全部入ってるわけですよね、この中には。で、この話にはちょっとしたこう続きがありまして、しかしですね、どう考えてもこの自作自演は本人にとって嬉しくないわけじゃないですか。この自作自演を今のような動機でやるのは、まあ動機としては分かったとしてもですね、結局のところ子どもの苦しみ作り出してるのは自分ですよね。となりますと、それはですね、忘れる方がいいわけじゃないですか。で、忘れてしまう病気もあります。で、忘れてしまうのは本当に忘れてしまうので、これをミュンヘハウゼンとは言わない。ミュンヘハウゼンは嘘ですね。嘘ということは自分がついた嘘について記憶があるはずです。その記憶を消し去ってしまった場合には、もはや嘘とは言い難くなるので、全く同じような動機でほぼ同じことをやったとしても、その人は、嘘をついてはいないので、これはですね、一種の多重人格なのか記憶喪失なのか、二重人格なのか、でもその辺は大変、近しいわけですね。多重人格、二重人格、まあ記憶の喪失は一時的な喪失を頓喪と言ったり風具と言ったりしますが、そういう風具が起こる、で起こるわけです。現に自分がその毒物を入れるという恐ろしいことをした記憶はない、全くないわけです。だから、さっきに比べても一層ですね、子供がなぜ苦しんでるのかわからない、わからないので、この悲しみもとても大きくなり、いよいよこう真に迫ってくるわけですよ。なんとかしてくださいと泣きつくと、その真剣度が上がるわけですね。だから自分が子供をどれほど愛しているのかということに対する確信も、まあ、ミュンハウゼンのケースよりもさらに高い、深い感じになる。でも、ものの見方ですが、いや一層、何か歪んだものは感じますよね。現に私はそのビデオを見て一層歪んだものは感じました。で、ですね、これはもう最初はなかなか言われなかったんだけど、今では当然指摘される部分ではありますが、まあこの辺からグッドバイブスなんですけど、この話は深刻ではありますけれどもですね、お母さんにとってのもう最大の問題はやっぱり犠牲になってるということなんですね。この中に出てこなければいけない人が出てこないんですよ、登場人物として。まあ、プライバシーの問題もあるとは思うんですけどね。お父さんはどこにいて何をしているのかということなんですよ。そもそも、キャリアなり時間なりお金はまあちょっとともかくとしてを犠牲にしているのは、大体お母さんですよね。決まって、まあそれは結構古い映像で、1900、多分7、80年、もしかすると60年代の かもしれない。あのあれですよね、カラーなんだけどちょっとこうカラー感がに乏しいカラーみたいなやつでして、その辺がまあある意味あまりにもこうリアル映像であるよりは救いがあるというのか、 CG っぽくなくていよいよリアリティがあるというべきなのかだったんですけど、まあ非常にこう何と言いますか、犠牲になってるわけですね、お母さんの中では。でも犠牲になってると思いたくはないわけですよ、やっぱり、献身的に子供のためにやっていると思いたい。でそれはそれで本当にそうですしね。で犠牲になってると思いたくないんだけど、犠牲になっているというまあイリュージョンではありますが、憤りも極めて大きい。でやっぱり子供さえいなければと思ったこともないわけではないと思うんです。でも一方で子供がいなくなれば明らかにとても悲しい。それも本当なわけですね。分裂してるわけです。でこの分裂の中で、いなくなるというのは良くないけど、せめて苦しめたいという、だからさっきの話に戻るんですが、という気持ちはかなり抑えがたくある。一方で子供のためなら何でもしたいという感じなので、まあ、子供が少しでも苦しんだらそれを取り除きたいというのもある。だからそういう行動としてまあいわば表に現れるわけですよね、その抑え込み続けてきたものが。でこの抑え込んでいる全てがまあ大変、同情したいところもあるとは思う、まあ、ある話なんですが、つまりこれがイリュージョンだと思うんですよね。大体ほとんどの人はある程度そうだと思うんですよ。何もここまでしなくてもいいじゃないかなって思うじゃないですか。この種のことを軽微にやることは私たちはたくさんありますよね。勢い余って子供を怒る。で、あ、なんか子供がすごいこう衝撃返って、あ、悪いことをしたなと思ってこうなだめる。その時に両方味わうじゃないですか。この一種の復讐心みたいなものを表面に出した後で、それをこう愛撫して、あの自分が子供が好きであることを再確認するってやりますよね。警備になったらやると思うんですよ。でもまあこれは警備にやるべきものであって、これで点滴の中に毒入れて、先生に泣きつくっていうところまでやるのは明らかに異常な感じがするし、行き過ぎているわけだけど、これはだからつまりイリュージョンをどこまでそのにとらわれているかのレベルによってこの行動は変わってくるとも言えると思うんですよね。私が例えば子供に対してつい怒ってしまって、その後しょげ返って、よしよしとやるのもイリュージョンなんです。全体としてイリュージョンにあるわけです。イリュージョン下にある。でもまあそんなもんで住んでるのはそんなもんのイリュージョンだからなんですが、このお母さんの場合は多分息子の世話をもう自分だけに押し付けられるのはごめんだという思いを猛烈に蓄積されてきたんだけど、それを徹底的にこうアーカイブして、記憶の下にしまい込み、そういう素振りを全く見せないように多分努めてきたために、まあ暴発した時は、大変エネルギーのあるイリュージョンというのかな、そういうところがあって、まあ、濃いわけですね。どっからどう見ても濃さを感じたわけです。闇が深いってやつですね。で、そうならないために私たちはよく、発散するっていう表現を取るんですよね。ストレスを発散しよう。たまにはストレスを発散しようみたいな。私、グッドバイブスのある意味試みというのはその手前かなと思ってるんです。ストレスを発散するってことはすでに何か溜めてる感があるじゃないですか。溜めるのを最初からもう一切こう手放しておこうという感じ、おこうってんじゃないですけど、手放していこうという。マインドフルネスとかもそうですけれども、常に自分が こう何をしているかに自覚的にありましょうみたいな話をするのはそれかなという感じがするんですよね。このストレス発散のストレスなるものもこのミュンヘハウゼンレベルまで行くイリュージョンもですね、知らず知らず溜め込むわけですよね。結局一番の問題はそれに対してあまりにも自覚的でないこと、自分が息子に恨みを持ってるということ、本当は息子に恨みを持ってるんじゃないんですけど、息子に恨みを持ってるということにあまりにも無自覚で、自覚をすること自体を拒絶するから、このイリュージョンはこう濃くなっていかざるを得ないわけですね。本当はもっと早い段階で気づき得るはずの話なんだけども、だいたいとてもいい人だったりするのでかえって気づけないわけです。そういうこう気持ち、自分のこう黒い系の気持ちですよね。それはでも手前のずっと手前の段階で気づくことも当然できるわけで、何ら不思議な感情ではないと思いますから、だからこう抑え込まないというか、こうもう見つけたら即ちょっとこれ例えとしてどうかなとは思うんですけど、ね、庭の手入れと似てるんですよ。雑草はちっちゃいうちに摘むに限る、もうわっさりになって背丈ぐらいになっちゃったら手に負えないんですよ。だからこうちっちゃいうちに積んでいきましょうと。そうするとこう昔からの慶三さんがあれですね、ピッカピカの部屋にあったらゴミが落ちていてもすぐ片付けるでしょうっていう、あれとすごい似てるところがあります。もうゴミ屋敷みたいになって、しかもですね、そのミュンヘハウゼンみたいな話っていうのはゴミ屋敷みたいなのにそれをある2つの部屋ぐらいに全部詰め込んでるみたいな、そういう感じなんですよ。でそういうふうにしておくと1個や2個増えても、まあ、気づかないじゃないですか。でこの無自覚さというのが記憶喪失というところまで行き着いたら、多分正式に精神障害とみなされるんだと思います。自分が自分でなくなるわけですからね。でどこかで自分が自分でなくなっちゃってるわけですよね。ものすごく怒りとかをためるとこういう経験は誰しも起こるんですよ。実はある種の怒りを多分ぐーっと溜め込んで、それをしかも徹底的に見ないふりをしていると、その怒りが表出した時のことをその人は多分あんまりよく覚えておけないんですよ。脳はやっぱりこうその辺なんていうんですかね、ご主人様に大変気を使うので、怒りはもうこれ以上は溜め込めないから爆発させるけれども、本人がそんなにこの怒りが嫌ならば、この怒りは本人の気づかないところで爆発させる、非常にこう高等テクニックなんですけどね。怒りが表出した時というのは事件として残るから、普通はその場に自分がそれを記憶しておけないなんてことはありえないはずなんだけど、まあ、そういうこともしてのけるわけですね。それをするから周りの人間はいつも嘘つきだということになって、ミュンヘハウゼンって話になるわけなんですけど、整合性が取れないわけですよね、その行動と記憶の間で。ということがあるので、こう要はですね、イリュージョンだと気づいてそれを放置しないってことなのかな。でイリュージョンだと気づくということがさらにその前にあるかと思うんですけれども、気づくとか自覚するってなんだかこう非常にこう役にも立ちそうにないあやふやな感じがすると思うんですけど、そうじゃないと思うんですよね。むしろ全く逆で、気づかずに放置しておいて後で発散しようという、なんか世の中ではこっちの方が受け入れられるんですけど、こっちの方がよっぽどやり方として怪しげだと思うんです。気づいて気づきもしないものがたまっているのにはなぜか気づいて適切にこうカラオケとか行って発散できるかっていうと、その方法疑わしいじゃないですか。ただ私たちはついついそうしてしまうからそれが正しいやり方みたいに思うんですけれども、そうじゃないと思う。多分、常に自分の状態を、モニタリングしておいて、イリュージョンに気がついたら摘み取るという方が簡単だと思うんです。今私がそう感じるのはですね、このグッドバイブスより前には結局その溜め込む方式になっちゃってたんですよ。で、溜め込んだ怒りはですね、大変困るんですよね。扱いに困るってやつですよ。ジンマシンは出てきていたし、 悪夢は見まくるし、非常に困るわけです。たまに発散することはできますよ。そしてなくすこともできるんです。要するにお掃除ですよね。でも今は同じように多分なことは起きてると思うんですよ。その以前と同じようなことは起きてるけど、これはイリュージョン、これはイリュージョンということにこうまめに捨ててるから、たまらずに済み、たまらずに済むからリンマシン出ずに済んでるんですよ。悪夢を見ないで済んでる。その程度のこととも言えなくはないと思うんですよね。ただそうすると、家計簿の話をしても、タスクシュートの話をしても、使う都度記録しましょうみたいな話、面倒くさいって話になっちゃうんですよね。まあこれは多分ですね、手間は変わらないんじゃないかなと思うんですよ。そして得るものはこっちの方が多分間違いなく大きいと思います。